はい、こんにちは、左大臣光永です。2月も終盤ですね。また今日は雨じとじと降っているんですけれども、鬱陶しい中でもあるんですけれども、とにかくこの時期は時間の流れが早いですね。まあもう2月3月か、あっという間に春が来てしまう、何もしていない、焦るという、そういう時期ではありますが、いかがお過ごしでしょうか。さて本日は前回に引き続き川中島古戦場を歩きます。今回は海津城と西女山です。海津城は武田信玄が川中島への守りとして山本勘助、馬場信春らに命じて築城をさせたと言われる城です。後には松城城となります。現在海津城の枡形門や石垣が復元され見ることができます。長野電鉄八代線松代駅からほど近いところにあるんですけれども、この八代線というのはですね、残念ながら2012年に廃線となってしまいました。現在は機能していません。だから松代の駅前に行ったらえらいがらんとしてて、寂しげな感じでした。海津城は千曲川から1キロほど離れていますが、川中島合戦の時代には千曲川は現在よりもずっと南を流れていました。そのため当時海津城は千曲川のすぐほとりに位置していたということになります。北を千曲川に面し、残る三方を山に囲まれ、しかも千曲川の分流をそのまま外堀として生かした、地形を生かした要害です。来る第四次川中島合戦に向けて武田信玄が軍師の山本勘助、馬場信春に命じて80日の突貫工事で完成させたと言われています。現在堀や石垣、枡形門が再現されています。あちこちに雪が残っていて寒々とした感じだったんですけれども、堀にはカモが元気に泳いでいました。まるで歓迎してくれているかのごとく、堀にかかった太鼓橋を渡って枡形門をくぐります。中はダーとだだっ広い公園のような感じで、ちょうど雪の後で、その日は晴れてたんですけれども、雪があちこちに残っててですね、ぬかるんだ感じでした。歩きにくかったです。矢倉などが再現されています。永禄4年1561年、武田信玄は来る川中島合戦に備えてこの海津城を築城させ、2000名を駐屯させます。そして高坂壇城を城代として置きました。しかしどう見てもこの場所に2000名詰め寄せるのは無理じゃないかなと思いましたけれども、城内に展望台があって、上杉謙信の布陣した西女山が一望できると聞いていたんですけれども、別に西女山って言って一つポコンと山があるわけじゃないんですね。それは山脈のうちの一つの小さな山が西女山ですので、ぼーっと眺めていてもどれが西女山なのかよく分かりませんでした。まあ、大体あの辺りかなという写真を撮っておきました。そして次にその西女山に向かいます。西女山は海津城から西へ2キロ、標高差100メートルほどの小さな山です。永禄4年1561年8月15日、上杉謙信こと上杉正虎は1万3000名を率いて越後から北国街道を南下し、善光寺に布陣します。そして翌16日、越後勢は一斉に犀川を渡り八幡原を南下していきます。ぬぬ、上杉め、ついに動いたか。それ親方様にお知らせするのだ。千曲川南の海津城を預かる高坂壇城は2000名をもって守りを固めていましたが、のろしを上げて甲府 つつじヶ崎館の武田信玄に急を告げます。実兆ごとにのろし台が立って、直線距離にして100キロばかりある海津城から甲府までの距離をわずか2時間半で急を知らせることができたと言われます。そして高坂壇上は、武田信玄の本隊が川中島に到着するまで2000名の守備兵をもって海津城を死守する覚悟を固めます。来るなら来てみよ。しかし上杉勢は海津城には目もくれず、八幡原を横切って西にそれ、千曲川を渡り西所山に陣取りました。この時ですね、上杉政虎の謙信の側近の直江景綱が言いました。今海津城を攻めないでどうするのですか。しかし謙信こと政虎は、海津城の守りはわずかな人数だ、問題にもならぬ、貨幣を攻めるは卑怯臆病の戦よ、そう言い放ったと伝えられます。ちなみに直江景綱、あの大河ドラマの直江兼続の先代の方です。その西所山にも登ってきました。ものすごい雪が多くてですね、タイヤが滑りそうで怖かった、スリルがありました。でまず思ったのは、この1万2000名でここに布陣するのは無理だなということです。まあ数はだいぶね、オーバーに書いてあるみたいですけれども、西所山の上から川中島平が一望できます。海津城も見えますよ。もう手に取るようにもう見えてて、動き全部わかりますね。だから八幡原の方で何かやってたらもう一発でわかっちゃうという見晴らしの良さです。例によって私の旅先の恒例行事として大声を出してきました。どこでも大声を出しますよ。どこでも大声を出しますよ。今回は平家物語の横田河原の合戦を大声を張り上げて読んできました。でまさに眼下にその横田河原を見ながら、木曽義仲と城四郎長持が戦った横田河原を見下ろしながら、平家物語の横田河原の合戦を読む最高の気分でした。武田方の奇襲作戦、キツツキ戦法を見破った上杉方1万3000名は、野中密かに西所山を下り、西所山南西 2.5 キロの雨の宮の渡しから千曲川を渡ります。八幡原に待ち伏せる武田軍に翌朝逆に奇襲をかけるためにです。ちなみに私は雨宮の渡しだと思ってたんですけれども、ここ間違いでした。雨の宮の渡し、雨の宮の渡しが正しいです。全軍声を立てないように口にコッパをくわえさせて、馬の舌を縛って、馬の靴輪には布を巻くという徹底ぶりでした。そんなことしたら馬逆にヒーンって騒ぐんじゃないかなと思うんですけどもね。物音一つ立てず、一糸乱れぬ行軍だったと伝えられます。弁声粛々夜川を渡る、江戸時代の儒学者来山陽の不識庵喜山を打つの図に題す、通称川中島の詩に描かれている有名な場面です。その雨の宮の渡しに行ってきました。かなり分かりにくい位置にあってですね、地元の方に道聞いてようやく行き着くことができました。現在は随分千曲川から離れていますけれども、ここも当時は千曲川沿いだったわけです。まあ、ポコンと道路の真ん中にこう植え込みがあって火が立っている、まあ、それだけのことなんですけれどもね。雨の宮の渡しから千曲川を隔てて向こう側を、つまり千曲川の北側を横田河原と言いました。時代は遡ります。治承4年1180年。後白河法皇第三皇子持人王の領事を受けて、 打倒平家のために立ち上がった信濃の木曽義仲は、翌1181年6月には信濃与田の城、現在の上田市において勢力を蓄えていました。
そこへ
平の宗盛の命を受けた越後の城四郎長持が、木曽義仲追討のため9000名を率いて越後から信濃へ南下してきます。城四郎長持軍は犀川を渡り、千曲川の北岸横田河原に陣を敷きます。義仲は与田の城にありましたが、これを聞いて与田の城を出て3000名を率いて北上、千曲川南岸の雨の宮の渡しに陣を敷きます。木曽義仲軍3000対城四郎長持軍9000、数の勝負では圧倒的に義仲軍の負けです、不利です。しかし義仲は井上光盛の別動隊を西所山南方からぐるりと回り込ませ、平家の赤旗を持たせ、あ、味方の増援だと城長持軍が油断したところで、平家の赤旗を源氏の白旗に持ち返させ、うわーと襲いかかって城四郎長持軍を打ち破りました。城四郎長持は命からがら千曲川を伝って越後の国に逃げ帰りました。
ずーっと千曲川伝っていくと長岡の方に行きますので、おそらく長岡の方に城四郎長持の本拠地があったんですね。
それが上杉謙信が川中島の合戦で弁政粛々と千曲川を渡った、その380年前の話です。ちなみにその後の城四郎長持、義仲に敗れた城四郎長持は、まあ、源氏である義仲と戦ったわけですから元は平家方なわけですけれども、その後梶原景時の取りなしによって源頼朝から罪許され、源頼朝に従いました。しかし二代将軍源頼家には謀反を起こします。後鳥羽上皇に源頼家追討の許可を求めますが、そんなことは許されんと拒まれて吉野で討ち死にしました。熊野信仰に熱心で、討ち死にした時にはすでに頭を丸めていたと伝えられます。城四郎長持という人物、なかなか波乱の生涯を送った方だと思います。そのような歴史も考えながら川中島を歩くと、より一層ワクワク感が込み上げてきます。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の、空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も、左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。